いつもでしたら村内プロジェクトの各番組を聞いていただいているところなんですが、今回はですね、11日に、起きました東北地方太平洋沖地震、これを受けましてですね、そんなことないっしょ、そんな一途、そんなフォトないっしょ、この3番組でですね、合同の特別番組を、することとなりました。メンバーの方も集まっていただいておりますんで、それぞれじゃあちょっとお呼びしたいと思います。そうしましたら、まず雨宮さん、
はい、
はい、どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あと斉藤さん、
はい、どうも、
はい、すいません、
はい、
あとは吉谷さん、
はい、よろしくお願いします。
はい、そして私が竹内でございます。あとですね、村内メンバーと石井さんいるんですけども、石井さんちょっと今この時間も収録の時間もですね、かなり夜中なんですけど、まだ仕事をしているみたいでしてね。なのでちょっと収録には参加できないんですが、とりあえずですね、今回配信どうするか悩んだんですよ。皆さんでね、ちょっとメールをやり取りしながら、
うん、
通常の配信をするべきか、
うん、
まあ、こういった特別番組をするべきか、それとも今回は今週1週間お休みにするべきかというのをいろいろ考えたんですけど、
うん、
まあ、我々メンバーみんな本当に関東の、千葉県、埼玉県、
うん、
東京都、神奈川、
はい、
この辺に住んでて大きな被害もなかったんで、
うん、
まあ、収録していつもリスナーの皆さんに聞いていただいてるんで、まあ、少しでも励みになればなというのと、
うん、
あとこの地震直後にですね、リスナーの皆様からいろいろコメントをいただいておりましてですね、
うん、
そのお礼も兼ねまして、
はい、
まあ、こういった形の番組を配信しようという形になりました。
うん、はい、
うん、
はい、
じゃあ、まあそんなプロジェクトなんで、あんまり重すぎる感じになってもね、
まあね、
うん、あれだと思いますんで、まあ、いつもの雰囲気でいきたいと思うんですけどもね、
うん、
どうでした、とりあえず地震直後の皆さんの状況、
うんうん、
感想状況的なものをちょっとねお伺いしていきたいと思うんですけど、
うん、
じゃあまずどうしましょう。じゃあちょっと吉谷さんから聞きましょうか。
はい、私は、まあ、金曜日の午後だったんで、
うん、
お仕事中で会議をやってまして、そこで揺れて、
うん、
ビルの8階かなんかで、やってたんですけど、多分地上よりも揺れが増幅されたんじゃないかと思うんですよね。で、揺らん揺らん揺らんっていう揺れが結構長く続いて、
うん、
で自分の仕事場に帰ってみたらみんながテレビの前に集まっていて速報を見てるという感じでした。
うんうん、
で、その時にはそんなに、物が落ちたりも少なかったんで、
うん、
なんていうのかな、高をくくっていたというか、とりあえず仕事できる人は仕事しちゃおうとかって思ってたんですけども、うん、はたと気がついたら電車がみんな止まっていて、私は結構遠くから通っているんで、帰宅難民という感じだったんですけれども、
うん、
なんとか泊まり泊まれるところを見つけつつ、翌日、まあ、収録してる今日なんですけど、今日家にたどり着いたという感じですね。
応援みたいですよね、まあ、帰れなかった人、うん、
帰りました。実害はなかったので、
うん、
よかったんですけれども、やっぱりこう足がなくなるというか止まるっていうのの、脅威を感じましたね。
勤め先が都内
でした、ね、そうです ね
本当に弱いというか、
あれ、ね、脆弱というかね、
なんか
そうですね、
うん、
まあ、あれでも、なんだろう、何かが動けなくなったというか、電車なんかは点検をするに
そうですね、だから逆に、そのまますぐに動きますっていう電車も乗りたくないなっていうのはあったんで、
うんうんうん、まあ、確かに
仕方がないなとは思ったんですけど、うん、半分ぐらいの人は会社に泊まったんじゃないかな。
あ、でもあのね、テレビでね、一番言ってたのは、あ、そうだなと思ったのは、無理に帰宅するなって。
うん。
例えば、家から車で迎えに行って、なんてことをみんながやると、その道路が渋滞して、 結果緊急車両とかも通れなくなってしまうから、
職場の前激混みでしたよ、あの上りも下りも。
無理に帰宅するなというのは盛んに言ってましたね。
で同僚でも5時間ぐらい歩いて帰宅したっていう人が何人もいました。夜だから1時とか2時にツイッターでまさに着いたよっていうのが来て、お疲れ様っていうのをやり取りしましたね。
多かったみたいですね、そういう人ね。まあとりあえず大きな被害もなく、家も大丈夫でした。
家も大丈夫でした。倒れたのは、天体望遠鏡の足だけでしたね。
なあ、そっか。じゃあ、まあ何よりということで。じゃあ、あれですね。埼玉在住の雨宮さん、どんな感じでした？
まあ、ひとまず、まあ、生まれて初めての、なんだろう、こう、大きな地震。なんで、いや、初めはね、なんか、まあ、ちっちゃい地震だろう的な、すごい安易な感じだったんですけど、もう揺れは強まるわ、全然止まらないわで、もうか、まあ、僕も会社にいたんですけど、すぐ避難だってことで外に出て、で、もう早速、なんだろう、まあ、まず連絡だと思ったんですよね。まあ、いろんな人に連絡だと思ったんですけど、まあ、電話が全く通じない。で、メールは送信できない。で、他の、まあ、ほら、僕 iPhone ですけど、他の、あの、周りの au の人とかの携帯借りても全然繋がらなくて、ただ、iPhone だからこそかな、すごいこう連絡がいろんな人と取れまして、あの、インターネットの強さっていうんですかね、こういう時のね。だから電話、何？電話はダメだけど、インターネットの回線の方はもう全然繋がるからっていうところで、ほんと iPhone に感謝。インターネットに感謝っていうのが一番大きかったですね、今回ね。
スマートフォンはね、Wi-Fi をつながる環境が捕まえられれば、とりあえずネットにはつなげられますからね、平気でね。
あ、いや、Wi-Fi じゃなかったですよ。
3G でもつながりましたよ。
3G でも。
あ、本当ですか？
じゃあ、ほら、具体的なこと言っちゃうと、やっぱりほら、VOIP のサービスのほら、スカイプとか、iPhone だけで言えば、ほら、単語とか、いわゆる、その iPhone 同士で通話できるものとかあるじゃないですか。
バイパーとかで。
そう。と、何まあ、ね、皆さん言ってる Twitter。それに、ほら、なんか、Yahoo メッセンジャーとか、なんかそういう、こう、メッセンジャー的なサービスもたくさんあるじゃないですか。あそこには全部 3G 回線でね、やっぱ繋がるんで、結局、なんかもういろんな人と連絡を取ってて、一番最後に連絡取れたのが家族ですからね。全部友達とか、その、他のね、なんだろう、とはすぐに連絡取れて、結局家族が一番連絡取れなかったんですけどね、最後まで。
あのね、これね、もうまあ、ついでなんで、あれしちゃうんですけど、iPhone のアプリのランキングあるじゃないですか。あれで、無料のトップを見ていくと、やっぱりすごいなっていうものが、1位が揺れるコールっていう。連絡してくれるやつ。で、2位が懐中時計。懐中電灯。で、まあ、3位がソフトバンクの被害用伝言板、で、あとはラジオのアプリとか、ユーストリームニコニコ動画、ラジコみたいな、そんな感じなんですよね。で、今見て、今初めて知ったんだけど、家庭の医学っていうアプリが、
あ、ただになったんですよ。
ただになったんですよ。これ通常いくらでしたっけ
?1500円。
1500円が今、ただ。これ、要は結局、ね、一応支援の一環として、このアプリの開発の会社がやってるんですよね。ちょっと今見て感動した、さっきまではなかったから、
一応ほら、追加情報としては、コミュニティ FM for iPhone って FM のラジオが聞けるやつ。これも350円のが今、無料に。
あ、無料になってるんだ。
なってますね。その被災図の方で聞けるってことで。
で、ほら、ついでにいろいろ言っちゃうと、エヴァーノートが、
パソコンとかいろいろ使えるエヴァーノート。プレミアム会員。
一ヶ月無料になって
ですね。一ヶ月無料になって。で、すでに会員の人に関しては、その分の料金、金に関しては、まとめて寄付をいたしますっていう、
そうい
う会社があったり、まあ、なんだろう、企業の温かさというか、すごいっすよね、本当に。 こういう時なんか一丸となるな、日本人ってすごいなと思って、本当にこういう時って、あれじゃないですか、ここまで被害があると、ちょっと略奪とかあってもおかしくないじゃないですか。
パニックとかね。
パニック、略。そういうの日本人ってほとんどない。この日本人というか、日本っていう国は、素晴らしいなって思いましたよね。
うん。やっぱモラルがありますよね。
モラルがあるというか、みんな助け合って、
うん、
すげえなって本当に思った、今回。
うん。
うん、で、アメメが、その、ほら、家族とか大丈夫でした、うん、家とか。
うん、とりあえず、大きな被害というかね、家の中もそんなこう、なんか倒れたとかもなく、
うん、
一応全員連絡もつきまして、
うん、
まあ、遠い家族の方もいろいろね、回りましたが、うん、一応全員無事です。
うん、よかった、よかった。
じゃあ続きまして、斉藤さんどんな感じでした？
まあ、いろいろこう、ね、もう、あれだけの揺れでしたから、
うん、
もう驚いて、もう、会社のビルから逃げ出したんですけど、
うん、
なんだろうな、もうね、外出たらね、もう、みんなヘラヘラ笑ってんですよ。まあ、俺もそうだったんだけど、
うん。
うん。もう、なんていうんですか、ほら、アドレナリンが出ちゃって、
うん、
もう、いやー、怖かったね、へへへへになっちゃってて、うん、みんなが。
だ最初はそれだけ余裕もありましたね、若干ね。
うん。もう、だから、なんていうんですか、もう怖くて逃げ出して、うん、で、揺れもちょっと収まったりして、ちょっとほっとしてて、してる上にそのアドレナリンも出ちゃってるから、
うんうん、
なんかみんなちょっとナチュラルハイ状態になってて、うん、うわ、怖え、超怖えとかっつって、うん、みんなでわわわわ言ってる感じ、
うん、うん。なんかね、すごく、要は、特に関東とかは、
うんうん、
大きな、被害ってそんななかったじゃないですか。
うん、
横で何かが崩れてるとか、
うん、とか
誰かがすごく怪我してるとかってあれば、うん、ヘラヘラもなかったと思うけど、
うん、
とりあえず地震はすごかったけど、まあ、とりあえずすごかったね。でも、まあ、物が落ちたぐらいだったねっていうので、終わってたんで、そういう状況だったのはすごくわかる。
うん。
うん。
でも、その後もほら、まあ、ぼちぼちとね、2波3波の余震が、ちょっと大きめのが続いたじゃないですか。
うん
うん、で、やっぱり自分の会社戻って、やっぱ、もう、どうしようもない状態、みんな崩れちゃってるし、
うん、
散らかっちゃってるし、
うん、
うわーって感じで。で、もう、それこそ今言ったようにアドレナリンが出ちゃってる感じだから、もう最初ヘラヘラ言いながら勝たしてたんですよ。
うん、
でも、時間が経つにつれて、そのアドレナリンが引いていく。
うん、
ところ、もうそうなってくると、だんだんみんな真顔になってくんですよね。
うん、
で、しかもほら、今、みんなが言ったように、携帯が繋がらない。
うん、
うん、携帯が繋がらない。で、家族の安否がわかんない。で、帰りたいけど、東京の交通網は全部潰れてる。うん、鉄道は全部ダメ。で、道路も渋滞が始まってる。
はい。
もう、だから、地震直後は本当にみんなヘラヘラヘラヘラしてたのに、どんどんどんどんやっぱ現実に帰ってくんですよね。
そう、うん、それを一つずつ情報を知るごとにね。
うん、そう、知ることに、こう、アドレナリンが下がってく、でも情報を知ってどんどんその悲惨な状態が分かっていく。
うん、
だからその反比例がどんどんひどくなってって、みんな顔が真剣になってくるんですよ、やっぱり。
うん、
うん。うん。
なんかそんな感じでしたよ。
うん。うん、だから、うん。これはうちじゃなくてもね、他の皆さんのね、とこもそうだったと思うんですけど。
うん、
で、まあ、俺はとりあえず、歩いて帰ってこれるとは言っても、まあ2時間ぐらいかかりますけど、
うん、
距離だったんで、まあ、歩いて帰ってきて。でも、その間も浅草、まあ、うちの方は浅草なんですけど、うん、浅草の前通った時の、バス待ちの列とか見て、
はいはい、
列とか見て、うん、いや、もうすげえわーって思いながら、
うん、
それを横目に帰ってきたんですけどね、うん。
で、とりあえず家とかも特に被害なしで。
いや、ありました。ガラスは割れてたし、水道管は亀裂が入ってるし、って感じでしたね。
ああ。
うん。古いアパートなんで、まあ、これしょうがない。うち、古いアパートなんで、もう、倒壊しててもおかしくないと思ったんですよ。正直言って。
うん。
うん。でも、まあ、なんとか立っててくれたから、だから、そんなガラスとか亀裂ぐらいでよかったなって思って。うん、
まあ、それぐらいでよかったですよね。
うん。うん、そんな竹内さんはどうでしたか？
僕はね、まあ、普段だったら、うちは、要は夫婦と子供一人で三人家族なんですけど、うんはいはい、普段は、まあ、夫婦と共に家から、もう歩いても行ける距離の家、会社なんですね。
はいはい。
うん、で、子供が、まあ、保育園、行ってる状況なんですけど、うん、その日はたまたまね、数日前から子供が入院してて、
うん、
で、僕は子供のその日退院の日だったんですよ、
うん、
で、午前中病院を退院して、子供を家に連れて帰ってきて、家に子供2人でいた状態なの。
うん、
で、うんうん、嫁さんは、その日、結局休めなかったのが出張だったんですよ。
うん
いつも歩いても帰ってこれる距離の職場なんだけど、その日たまたま出張で、
うん、
電車で2時間ぐらいかかる場所にいて、うん、で、そんな状況で地震が起きたんですね。
うん、
で、僕も最初は、高校の頃に一回ちょっと大きな地震を高校で経験してて、
はい、
何年前だろう。もう20年ぐらい前か。
ですね。
うん、それぐらいの規模のもんだと。思ってたんですよ、
うん、
揺れた直後は、
うん、
で、あ、大きかったしいろいろ落ちたけど、あ、今までの経験の中で一番大きかったかなぐらいの、
うん、
でも、あ、こんぐらいで済んでよかったなっていうのでぐらいだったんですよ、
うん、
で、とりあえず嫁さんに電話だと思って携帯を持ったら嫁さんから先に電話かかってきた、
うん、
僕はすぐにね連絡が取れたんですよ、
うんうんうんうん、
っていうのがまだ揺れが、収まるか収まらないぐらいで、嫁さんが電話してきたんで、まだ回線塞がってなかった。
うん、
でとりあえず、お互いの安否確認はできたんで、
うん、
一安心して、なんだけど、まあ、その後一切電話つながらなくなる、
うん。
で、メールも送れなくなる、
うん。
届くのもすごい時間遅れて届いたり、
うん。
でね、僕がね、大したことないなと思った原因の一つが、今うちの隣に家が建ってるんですよ、
うん、
建設中なんですよ、
うん、
で大工が屋根に登って工事してたんですね、
うん、
で地震直後一回降りたんだけどまたすぐ登って工事し始めてるんですよ、
うん、
プロ根性だなとか思いながらも、あ、でもこんなもんなのかと、
うん、
周りの環境がそんなに驚いてない的なところもあったんで、
うん、
だからまあそのもんかなとは思ってたんだけど、
うん、
まあやっぱり徐々にですね、ニュースがすぐ特番に切り替わって、
うんうんうん、
速報に切り替わって、
うんうん、
でも連絡もそれ以降取れなくなって、だからそこで後悔なんですよね。最初に繋がった時に、その後の連絡方法を一切何も言ってないんですよ。
ああ。
言っときゃよかったなと。こうやって連絡取ろうねって。
うん。
そっから一切かかんないから、で、僕がね、たまたま、ソフトバンクの iPhone 持ってるのと、うん、au の携帯持ってるんですよ。
うん、
で、地震直後で、ソフトバンクはもうすぐ繋がらなくなっちゃったんだけど、うん、au が比較的繋がったんですよ、直後は。
ですね。
で、ドコモもダメだったみたいですね。
うん、ドコモダメでした。
ドコモ、ソフトバンクはほぼ繋がらなくて、au だけどうにか繋がる状況で、
うん、
au でかけると、たまに繋がる状況が取れて、
うん、
で、まあ、帰ってくるのに、じゃあ帰ってこれないよねって話をしてて、
うん、
じゃあ後でってなんて話をしてるうちにメールが先に使えるようになったのかな、
うん、
夕方ぐらいになって、
うん、
でメールで連絡を取り合って、たまたま嫁さんはその出張先で車で来てる人がいたんで、
うん、
その人に送ってきてもらいながら、僕は、まあ、途中まで迎えに行きながらで、とりあえず拾えたんだけど、
うん、
ただね、うち、あれの近くだったんですよ。ニュースで知ってる市原市の、
はいはいはい、はい、工場群か、
うんうん、
ガス爆発の、
ガス爆発の、うん、
まさにその隣の市なんで、
うん、
交通規制がかかってるのと、あと迎えに行く渋滞で、本当に混んでましたね。上りは混んでて、下りがスカスカな状態です。
うんうんうん、
で、ほら、このコスモ石油に関しては、ほら、変な 情報がいっぱい流れてるじゃないですか。
うん、流れたね。
でも流れましたね。
ね、あれ一番最初僕信じたんですよ。なんだ、何でしたっけ。その有害なものが、
降ってくるから。
うん。その、一緒に上がっちゃったから、雨降ったら一緒にそれが降ってくるから、まあ、カッパとか、
レインコートとか着てね、着てね。
やれよって、風、あの、肌に当たっちゃダメよ、みたいなのがいっぱい回ったんですよね。
うん、
で、最初は信じてたんだけど、まあ、それは結局デマだったんですよね。
うん、うん。
あ、なんだったんですかね。あれ面白半分で誰かが。
っていうかね、あの、今回のやつ、見てど、見ててっていうか、あの、ツイッターのタイムライン見てて思ったんだけど、
うん、
こう、非常にこう、みんなが親身になってやってる人もいるんだけど、その、うん、なんて言うんだろう、情報を、こう、ほら、あ、ほら、RT 問題がちょっとまた今回浮上しちゃったじゃない。
うん、
何でもかんでも RT しちゃっちゃまずい状態にもかかわらず、やっぱ全員と思って RT して、でもそれがほら、逆にこう、変な弊害になってしまうみたいなさ。
うん、うん、
うん。だから、これも、あの、ね、あの、さっきの雨宮さんの言った iPhone、iPhone というかね、この Twitter とか、そういうネットを使ったサービスってありがたいと思う反面のその、なんだろう、怖い部分も。
そうですよね。
うん。出てきちゃったんじゃないかなって思いましたね、見ててね。
嘘だったり、間違いだったり。
そうそうそう、間違ってたり。
っていうのは結構あったでしょうね。
そうね、こういう情報があるよっていうのをみんなが善意で回すから、
うんうんうん、
その真意がわからない状態で回しちゃうから、
うん、
で広まるのが早いですからね。
そうそうですね。爆発的にね、
うん。
どこでしたっけ？台東区で、サーバーに挟まれてるっていうのが、うん、11日の夕方にはすごくたくさん回ってきてデマでしたっていう訂正が回ってきてってありましたね。
うん、
うん、
なんかね、そのチェーンメールみたいのが、
うん、
やっぱりうちの、うん、姉貴のところの子供のところに回ってきてて、その書き方が、なんかね、大学の、そういうのが専門の先輩から聞いた話なんで、信頼できる情報なんですけど、みたいな書き出しなんですよ。元のメールは、
うんうん、あ、なるほど、そうか、そういうことなのか。
で、そういうメールが回って、それがツイッターの方にも簡易的なものになって回ってる状
態で、まあ歪んじゃったというか、かあの端折られすぎちゃったっていうかって感じなのかな。
そう、うん、で、あの姉ちゃんからその話聞いたから、じゃあそのメールは誰から来たのって聞いたら、
うん、
友達から来た。で、
うん、
友達は誰が、友達の先輩から来たって言うんですよ。うんじゃね、その先輩が大学の先輩なの、それともその人も誰かからもらったの、そこが大事じゃんみたいな話をして、うんまあ、結果的にはデマだったっていう話を、まあ、すぐに伝えたんだけど、うんまあ、とりあえずそのコスモ石油は今はかなり落ち着いたのかな。
そうらしいですね、
うん、かなり黒煙も見えましたよ、ここから
あ直接、
うん、直接見えました、うんまあ、今はとりあえず収まったんで、
はい、
なんで、うんまあ、ただ、各地でいろいろ、ね、似たようなの多いみたいですね。
うんだね。
火が出たのってのがね。もう、本当にね、なんだろう、最初のテレビの速報だと、地震ですから気をつけてくださいぐらいの感じだったのが、
うん、
で、最初は被害が、すごい少なかったじゃないですか。
人数的に。分かったのがね。
うん。それが、夜になってどんどんどんど
ん
人数も増えたりして、
うん、
映像もどんどんいろんなのがやっぱりテレビ上で流れるじゃないですか、そうするとなんか後になってびっくりしましたね、こっちに住んでると。
あれはあのちょっと偉そうなこと言いますけど、
うん、
あのまあ、ラジオで情報を聞いてて思ったんですけど、うん、結局、宮崎の方でね、
うん、
あの、震度7とかって言ったじゃないですか、栗原市が震度7。
うん、
それをラジオで聞いたときに、うん、うちの会社はあの基本、ジジババばっかりだから、
うん、
あの、阪神大震災の時を知ってるわけでございますよ。別にあの、体感した人間はいないんだけど、
うん、
そこの場にいた人間はいないんだけど、うんうん、でも、あの時の報道も、あれは明け方に起こった地震だから、
うんうん、
さもありなんなんだけど、
うん、
今回の地震って昼間に起こったじゃないですか。
うんうん、
だけど、どんどんどんどん時間が経つにつれて、その、ね、情報が集まってくる、ね、マスコミはヘリコプター飛ばして現地飛ぶだろうし、うんうんうん、そういう情報がどんどん集まってくる。だけど、もう、最初はもう混乱してるから、もうそれどころじゃないっていう状態じゃないですか。うんうん、だから、うちの会社ではみんな口々に言ってたのは、今日の夜あたり多分ものすごい悲惨な映像がテレビで流されるんだろうなっていう感じだったね。
うん、
うん、もう本当笑い事じゃないぐらい、
そう、
涙出るぐらいひどい映像になるがテレビで流れんじゃねえって言ってたら本当にひどかったじゃないあれは。
ひどかったですね。
うん。
だからもう本当になんで予想してなかったですよ私は全然。
うん。
あそこまでって。津波もそんなに来てるっていうのは、知らなかったし、
うん、
最初は、
うん。
でね、僕ね、そのテレビ見てて一つ思ったんだけど、キャスターがみんなヘルメットをしながら、
はい、
うん、放送してるじゃないですか。
してたね。う
ん、あれはわかるんですよ。
うんうん、
あれは、なんで要はそういう状況なんですよっていうのを伝える意味の、一つとして被ってる。
どうなんだ。
いや、余震で、まあ、こっちでもほら、ね、揺れて上のライトとか落ちてくるかも。
っていうのがね、雨宮さんね。
はい。
キャスターはみんな被ってるの。
うん、
だけど、後ろにいる人たちは被ってないの、
一切。被ってないね、確かにね。
だから同じ場所にいても、キャスターは被ってるけど、他の人たちは全然被ってないのよ。
ああ、じゃあ。危ないですからっていう。
だこれぐらいしないとダメなんですよっていうのを代表してやってあげてるって意味なのかなとは取ったんだけど。
ええー。まあ、どうなんだろうね。
ねえ、あれは、でも、テレビ局とかあれ本当は被んないと怖いっすよね。
釣ってあるもの多いですからね。
ねえ、うん。あんなもん落っこってきたらね。
ねえ。なんか映像とか見ると、ほら、上にモニターいっぱいあったりするじゃないですか、テレビ局って。
そう、ね、照明もみんなぶら下がってんだもんね。
あんなんガンガン落ちていたりしてましたもんね。うん、まあ、とりあえず、でもうちは、とりあえず、まあ、テレビの横の棚のものが、一切合切落ちたのと、
うん、
ほとんど落ちたのと、あとは、あれですね、iMac がだいぶ動いたぐらい、の被害でしたかね。あとは特にないかな。あとはやっぱり、うん、この辺は本当に被害のひどかった地域の映像を見せられた関係で、そんなに危機感を覚えなくてもいい状況だとは思うんだけど、この辺は、
うん、
うちらが住んでる場所は。だけど、うんうん、スーパーとかコンビニに物はなかったですね。
ないですね。
今日いろいろ見に行ったんだけど、買い出しというか、まあ、買い物に行ったんだけど、うん、まあ、とにかく、まずパン類が一切なかった。
弁当、おにぎり、パン、うん、加工しなくても食べられるもんはもうないね、全然ね。
あと、ペットボトル、水。
うん、水、うん。
あとね、カップラーメンも結構なかったです、スーパー
さん。うん、
だから、まあ、それだけ映像、すごい映像みんな見た証拠かなと。
だね、うん、なのかね、だねつかなのかね、なのかね、
うん、だと思うんだよね。
うん、
ね、
ね、まあでも村内プロジェクトのね、みんなが、まあとりあえず村内プロジェクトのみんな含めね、その家族も全部含めてとりあえず無事であったってことは良、
うん、
かったってことでございますしね。
我々としては、ね、うん、こうやって配信もできたんで、
うん、
はい、
うん、よかったんですが、まだまだ。
そうね。
今、この、ね、今、この現在でも、収録してる現在でも、まだ家に帰れてない方もいるでしょうし。
そうですね。
うん、もう家自体がなくなってしまってるような方もいるでしょうし、家族がまだ揃われてない方もいっぱいいると思うんですけど。
いるだろうし。
うん、そういう方はまだまだ、これからだと思いますんで。
うん、ましては原発がどうこう言ってるからね、今ね。
うん。
うん、
福島、福島、うちの田舎、母親の田舎が福島なんですよ。
はいはいはい。
で、うん、一応、連絡やっと取れて、二日目でやっと取れて、
うん、
で、状況一応聞いたら、僕のいとこの子供の、車が、やっぱり、 津波で流されたのと、実家の物置が倒れたって言ったなぐらいのこと言ってましたね。で、とにかく水がない。
ですね。
水が止まって、水がなくて、近所の、小学校で水を配りますって言って行くんだけど、はい、すごい行列で、とてもじゃないけど水もらうまで時間かかるんで、しょうがないから諦めたって言ってました。で、近くに川があるんですよ。で、川から水は汲んできて、トイレはそれで流して、くらいのことを言ってました、
ね。いやー、ほんとね。驚いちゃったっていうか、こんな風になっちゃうっていうのは、やっぱまあ天才はどうしようもないことだと思いますけど、でも、なんかやっぱ、なんだろう、どう言ったらいいんだろう、納得いかないっちゃ納得いかないですよね。こんな、
やるせないような
気持ちが、ね、やるせないような、
ね。だからとりあえず、
やりきれないですね。
ね、我々ができることっていうのは、まあこれぐらい、だと思うんですよ。もう現地行くわけにもいかないし。
ねえ、ねえ、もう本当にね、これを聞いて皆さんが元気になるとは到底は思えないっちゃ思えないけど、でも我々の気持ちとしてね、今、こう現状話してみたい、おきたいな、みたいな感じでございますよね。
とりあえず、なんだろう、いつも毎週聞いてる声が、今週も聞けたと。で、なんか奴ら喋ってると。いうのだけでもね、伝わればなと。
はい。
で、本当にまだまだ大変だと思う。我々できることがあれば、やっていきたいと思うんで、
はい。
まだまだ大変な地域もたくさんあると思うんですけど、
うん。
頑張ってくださいという一言では、片付けられない状況だとは思うんですが。
思いますが、
そうですね。
でも頑張ってください。
はい。
いう感じですかね。
そうですね。
で、あとは最後に、本当に地震直後に、まあ私は本当にツイッターを見るのが非常に遅かったんですけど、3時間後ぐらいに見たんですけど、非常に多くのリスナーさんから、まあ主にツイッターで、大丈夫なのっていうコメントをね、たくさんいただいてて。
すごいいただきましたからね。
本当にありがとうございます。
ありがたいです。
ありがとうございます。
本当に。
ありがとうございますですよ、
嬉しかったのと、あとツイッターとインターネットの凄さを実感した、
本当に実感しました
感じはします。多分我々ね、多分ね、本当にね、被害の大きなところの人たちの状況をね、多分ね、まだまだ全然把握できずに喋ってると
思うんですけど、ですよね、
お前ら甘いよって思われてしまうと思うんですけどね、とりあえず、まあ、我々のできることはとりあえず今週も何らかの配信をすることかなと思いまして、
はい、
とりあえず今週こんな感じで、配信させていただきました。
はい、
はい、
一応ですね、まあ、ちょっと状況を見て、来週以降ですね、まあ、通常配信をしていきたいとは思っているんですけど、まあ、ちょっと状況を見てですね、
はい、
いう感じでございます。
はい、
来週からまた一応通常配信でいつも通りに、いつもの感じで行きたいと思いますので。
はい。
はい。はい、
まだまだ大変だと思いますけども。とりあえず今週はこんな感じで。
はい。
はい。はい、じゃあ一応、最後、お送りいたしましたのは、竹内と、
雨宮と、
吉安と、
斉藤でございました。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。